テモテへの手紙の第2ですね。で、2章を今日は前半をね、見ていきたいと思います。背景を思い出してください。パウロがローマの牢屋からテモテに手紙を出しています。以前もパウロは軟禁のような形でこの家でつながれて福音を語っていた。これが使徒の働きの最後に載ってますけれども、それは第1回目というか、ネロの前に出る前ね。でもその時は釈放された可能性が大なんですね。でそれでまた捕らえられて、その時にはもう死刑がかなり確実であったと考えられます。でそこでですね、パウロと共に牢していた働き人のほとんどが、多くがパウロから離れていったという、こういう現実があったんですね。そしてパウロが立て上げた教会では、違った教え、偽りの教えですね、入り込んで、いたわけなんですね。で、このような、とても、辛い時にですね、手元に手紙を書き、そして、最後の時を、過ごしたい、手元も来てくれと、最後にね、この手紙の中の手紙の最後に、パウロは書くんですけれども、そのような背景があります。でこのように死を待っているパウロが手元に宛てた手紙の中心テーマと言ってもいいかもしれませんが、1章の13節と14節だったんですね。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと。このように委ねられてるんだということをですね、委ねられたものを守りなさい。でこのことを、この言って、継承していく、神の言葉、キリストの信、キリストの教えをですね、継承していくということをですね、彼はやってきました。で、あとは彼のところからいろんな人が離れていった、働き人でさえが離れていった中においてですね、この苦しみを共にするですね、囚人となったパウロですが、それによってね、このおのずと、その一人一人がどこに立っていたかが、あらわにされたっていうか明らかにされたんですよね。それまではこのパウロにと一緒に働いていた者たちが、いざパウロがそのような不利な状況になった時にですね、もう違うところに行こう、なんていうのかな、この、英語だとオポチュニストっていうんですけども、この何か違ういいことがね、自分に得になるようなものがあったらそっちの方に回っていくとですね、このようにして自分を選んでった人たちが多かった中でね、わずかな人たちだけが残っていた。でも迫害は強く、またテモテもエペソの教会でそういう、論争を仕掛けるような違った教えをするような者たちもおりですね、この福音の中に立っていくっていうことが本当につらかった。でそれで彼はもともと優しい性格です。この前も学びましたよね。優しい性格というのは逆に言うと臆病なんですよ。本当愛というのが、このパウロがね、テモテに言った7節に、臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊なんだと、このようにパウロが励ましを与えて、この賜物を十分に用いていくようにね、しっかりと用いていくように諭したわけなんです。これがこの背景にありますですね。苦しみを共にしていく、キリストにある苦しみですね、共にしていくということ、これがあります。で2章ですね。それでそこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいとつながりますですね。テモテにとって必要な言葉でした。 強くなりなさい。主にあって働く者たち、主の働きに関わっていく者たちが霊の戦いの中にいます。であの手この手を使って、私たちの心を落胆させ、あるいは罪へ誘惑し、その神に仕えることをさせないようにしていくわけなんです。で、霊的にそのようにして弱ってしまった私たちに必要なことは何か、強くありなさいなんですね。この言葉なんです。モーセがいなくなって、ヨシアが一人になってイスラエルを導かなければならなかったとき、率いなければならなかったときに、主がヨシアにただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行えなんですね。でパウロも同じです。これからこの世から取り去られるときにテモテに対して強くありなさいなんですね。弱ってしまう霊に対して、もうここから離れたいっていうふうな気持ちにさえなってしまう霊に対して、霊というのはスピリットですね、自分の霊に対して、この励ましの言葉ですね、強くなりなさいという言葉が、とても大事ですね。でどうやって強くなるかという、これが大事です。キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいなんですね。自分の頑張りによって強くなりなさいではないんですね。うまくいかないとき、困難が来るときに、何か自分がここの部分が足りないからとか、あ、ここがああだからとか、自分が何かもっと頑張ることによって強くならなければいけないと、このように私たちはとかく思ってしまいますが、神が強くさせるのはその逆です。恵みによって強くしてくださる。つまり自分が何かをしなければいけないではなくて、神がキリストにあってしてくださったことによって強めてくださるんですね。で私が年の初めに、ほぼ毎年、アメリカに選挙大会のために行くんですけど、励まされるのはこのためなんですね。賛美から始まりますけれども、神がいかに素晴らしいのか、どんな恵みを注いでくださったのかということを、歌っていく中だけでね、その恵みが注がれていって強められていきます。で御言葉が説かれていくときには、あなたがこんなことをしていないからもっとしていきなさいっていうものないんですね。神がここまで導いてくださいました。神がここまでしてくださったんだ、だからしがみついていなさい、だからしっかりととどまっていなさい、こういう勧めが、もうほぼ全てですね。でこのようにして強められるのは恵みによるんだ、キリストイエスの恵みによるんだということです。で2節です。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいという命令でありますが、多くの証人たちの前とパウロは言っています。これ何度となく第一の手紙にも第二の手紙にも出てきますが、テモテに手を置いて他の指導者と共にね、テモテのために祈っていた、この手を置いていた時にですね、聖霊の賜物が与えられ、また予言の言葉が与えられて、テモテにこの賜物が与えられて、そしてこのように行っていきなさいという、そのパウロの言葉もあったんですね。この健全な教えの数々の具体的なことをその時に言ったものと思われます。ですからここで多くの証人の前で私から聞いたことをこう言うんですね。で、先ほどこの読んだように、あなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいという 言葉がありましたけれども、それはテモテ自身のみならず、次にテモテから次の世代、また次の世代、次の世代に受け継ぐことを今ここで教えているんです。4世代が実にここに書かれています。じっくり見ると第1世代はパウロです。でパウロがテモテに教えました。2世代ですね、テモテが。で今度はテモテが教える力のある忠実な人たちといって3代目があるわけです。そしてその人たちも教えてるわけですから、その教える人たちが教えを受ける人たちがいて4代目になるわけなんです。このように1世代、2世代、3世代、4世代という、この、鎖というか連続がとても大事ですね。つまり信仰は継承していくもの、継承させていくというものなんだという自覚が必要になります。自分は主の教えを聞いていると同時に、それは即その教えによって自分が良い影響を受けて、その影響によって周りの人にも影響を与えていっているものなんだという自覚が必要なわけなんです。同時に起こるわけです。悪い例を使ってしまいますが、ネズミ講ってあるじゃないですか。すごく悪い例ですね。買っていると同時に売っている、売りながら買うなんですけども、ちょっとあんまり良くない例を使ってしまって申し訳ございません。けれども、聞いていると同時に聞いたということはもう影響を受けていて、自分が変わっていく、変わっているんだ、聖霊によってですね。そして、伝道であれ、弟子作りであれ、他の人と交わる、またはこのクリスチャンでなければ伝道していく、証を立てていくということにおいて継承していくという使命が与えられているわけなんです。でここで教える人についてのとても大事な資質が書いてあります。忠実な人たちでありますが、主の務めを担っている人たち、行うことができるかどうかの最も大きな境目がこれです。忠実であるかどうかであります。で、自分には何かやらせてもらえてないという不満を抱く人がクリスチャンの中にはとても多いんですけれども、いざという時にそこにその人がいるのかどうかというのが本当に大事なんですね。そのできるかどうかというよりも、そこにいるのかどうかということが大事な、もちろん賜物として能力が必要なんですよ。けれども忠実であるかどうかという霊的な質が非常に重要です。イエス様ご自身も忠実なる方だ、忠実な証人というふうに、この真実な証人と訳されているかな、黙示録にはちょっと忘れましたけれども、主ご自身がそのような方であり、またイエス様が戻って来られるときに忠実なしもべであるかどうかということが図られるわけです。でなんでこれが大事かって言ったら、例えば分かりやすく言うと、母親が子供に食べ物を作るのにですね、特別な料理の技術、もちろん美味しいご飯を作るってことは大事なんですけれども、その子のためにいつでも、例えばお弁当を作るならば早く起きて、ちょっと風邪をひいているからといって休んでいたら母親じゃないですよね。起きますよ、作りますよ、なんとかして動かしますよ体をですね。これが忠実という、その一貫している、で毎日同じことをしているにもかかわらず、いつ行ってもそこで養いを受けることができるという、これが、神が報いを与える基準となっています。タラントの例えでもそうでした。小さなことに忠実であるから大きなものを私は任せるとイエス様が言われました。で次にパウロは3つの 例えを話します。例えといってもこのやあのこう仕事といってもいいでしょうかね。この奉仕の務めを担っていくっていうものが一体何をもってこの奉仕者なのかと、この主に仕えていくことなのかと、自分はどういうものなのか、この定義をしっかりさせていくってとっても大事なんですね。で、3節ご覧ください。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためですと。キリストにある立派な兵士という、これが一つ目の定義というか特徴になるんですね。で、ここには2つの特徴が書いてます。具体的に苦しみ困難があるということです。で、もう一つは帳簿したものを喜ばせる、上官を喜ばせるわけですね。で、これがキリスト者にとって非常に必要とされる自己認識ですね。コロサイ書1章の13節14節にこう書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。わかりましたか？救われたということなんですけど、それが何か気持ちよくなったとか、なんかそういう話をしているのではなくて、もう2つの国があって、そこから私たちはある国から違う国に移されたと。もっと分かりやすくと、奪還していただいたんです。ですね。あの拉致事件ってあるじゃないですか。横田めぐみさんなどとなどか北朝鮮に拉致があって、もし仮にですね、まあ自衛隊が、まあこの特殊部隊が、まあ、平壌に入ってですね、奪還しましたと、日本政府がですね、この秘密チームをね、この作ってですね、でそれで奪還しましたって話があったとするじゃないですか。でそれと同じなんですよね。暗闇の圧政、サタンの支配の中にいた私たちを愛する御子のご支配の中に移してくださったと。でこの御子のうちにあって私たちは贖い、罪の許しを得てる、この罪の許しを得たということが、この国からの奪還が行われていたんだということであり、そして私たちがこの国の中において最前線に置かれているキリスト者として御国の兵士となっているんだという、この認識は本当に大事であります。なぜかってクリスチャンになった時から戦いが始まるからです。敵からの反対があるというのは至極当たり前のことなんです。で、反対の力があるということは、いいですか、信仰の戦いが前進していることを意味しています。問題があると自分に何か欠けたものがあるんじゃないかという、私たちはそう思ってしまうんですね。むしろ問題がない方が実は敵の方に行っちゃってるから、なんか捕虜になってる可能性があるか分かんないけれどもですね、葛藤がある、何かが変だなって思うことが起こる。そしてもういろいろな熾烈な戦い、思いの中での戦いがいつもこのそれが本当に多いですけれども、落胆であるとか悪い思いであるとかですね、あるいは状況もありますね。例えばお祈りしようと思ったら、何か祈らせない用事ができてしまった、電話が鳴るとかね、あとは そうですね、なんか用事ができるというのも大きいし、いろんな巧妙で、強力な敵の攻撃が始まります。でさらにサタンはこう言います。お前はこういうふうに調子が悪いから、やはりあなたはイエス様にきちんと従っていないんだ。あなたに何か悪いことがあるからこういうふうになるんだと。今度は罪定めを行っていきます。いろいろあります。で、それは健全な印だということを覚えておいてください。むしろ敵陣に入っているからこういうことが起こるんだということなんです。で、リスクを恐れないでください。リスクですね。信仰による一歩というのはリスクを負うことに他なりません。でパウロがこう言いました。ローマの8章の35節からですが、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私は一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを、次大事です、愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。そのような状況の中にあるにもかかわらず、神から見捨てられたというのではなく、正反対で神に愛されて結ばれているからこそ、神はこのようなところも通らせるんだという、こういう神様の不思議があるんですね。で、圧倒的な勝利者だって言ってるんです。負けようがない。大事ですね。ちょうど、この前、最近かな、ノルマンディ、D デー、最近かな、 D デーってご存知ですか？このヨーロッパに連合軍が上陸する時ですね。この、ドイツ軍、あとは枢軸国ですかですね、と戦いがあったわけですけれども、多少戦争のね歴史も追ってみてください。ちょっとね大変かもしれませんが、昔の映画だとセイビングライアンっていうのがあるんですね。あれは何だろうね、プライベートライアンっていうのかな、映画では有名な、あのスピルバーグが作った。でもちょっとねえぐいね、あれは。あの人がどんどん死んでっちゃうんですね。あのもう目が当てられないかもしれませんが、しかしあの戦争というものをですね知っていただきたいんですね。でどちら側に私たちがついてるかって言ったら、あのね、日本人はねやっぱ玉砕の方を思い出しちゃうんですよ。負けちゃう方を思い出して、どうしてもやっぱ歴史がそうだからね。しかし霊的な戦いは逆です。連合軍の方です。もしそのイメージを描かれる、激しい反対にあります。激しい抵抗を受けます。しかし征服していく方です。蹂躙していく方です。その敵に対してね、ということを覚えていてください。で、主にあって強くなりなさいという言葉があって、神の武具をすべて身につけなさいというのがエペソの6章に書いてあるわけなんです。で、大事なのはこの4節、この兵役についていることの4節なんですが、自分の都合を優先させてしまったらどうなりますか？上官を悲しませる、怒らせるのみならず、もう全員を苦しませることになります。命に関わりますからね。上官の言うことを聞かなかったら、撃つなと言ってるのに撃ったら、他の人が撃たれてしまう可能性があります。でも絶対ですね。だから自分のことを優先させるということは禁物なわけなんです。で、このことをピリピ人への手紙の中で私たちはじっくりと学びました。で、そこにもやはり、牢屋から手紙を書いていたパウロの姿があって、そしてピリピの人たちもやはり迫害を受けていて、共に私たちは奮闘しているという言葉があったんですね。共にというのが大事ですね。そして、反対者に脅かされることがないよと、 けれども敵は何かと言ったら自分を求めていくということだったんですね。だからパウロは何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいとあるわけなんです。で、ピリピの人たちのことを気にしている人たちが非常に少なかったという現実があって、パウロはこういうふうに言っています。2章の20節、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません、なんですね。だからキリストを求め他者を顧みるという中において戦いをすることができるわけなんですね。で次に5節です。また教義をするときも規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできません。これ2つ目ですね。この主の働き人の定義ですね。教義者なわけなんです。私たちは走っています。そしてこのオリンピックの選手のようにスポーツ選手のように厳しい規定の中に、また鍛錬の中にいるんだということです。で、はっきりとした目標があり、そこに至るまで私たちは賞を得るまで走っている仲間なんだということなんです。パウロはこの例えを多く使ってました。彼はスポーツが好きだったのでしょうか。ギリシャの人たちの関心の的であるこのオリンピックをしばしば使っています。信仰生活の中でこれがそうなんだっていう話なんですね。で、仲介書に書いてあったんですけども、それぞれの選手がですね、当時は最低10ヶ月の訓練を受けたという誓いを立たせるそうなんですね。で、その訓練を受けていたですね。で、今のオリンピックももうね、見たらよく分かるようにちょっとしたドーピング検査で捕まってしまったっていう話はもうしばしばですね。で、風邪をひいても簡単に薬さえ飲めないわけですよね。で、このようにして、ここに書いてあるように規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることができないわけなんです。だから目標地点に私たちが向かっているんだよということなんです。わかりますか？上に召してくださる神からの栄冠を得るために私は一心に走っているとパウロは言いましたけれども、私たちがイエス様だからこそイエス様が戻ってこられるということを私たちは切に切に願っていて、そこがゴールなんですね。イエス様ご自身がゴールであって、イエス様に会うことがゴールであって、そこに至るまで私たちはこの霊的な鍛錬を積んでいて、捨てるべきものは捨てていくわけなんです。長靴で100メートル走走らないわけでしょ。で、あとは贅肉を落とすわけでしょ。好きなお肉食べないわけだよ。食べなきゃいけない競技もあるけれども、逆にね、お相撲さんだったら無理やりでも食べなきゃいけない、それはあれだけど関係ないけど、だから要は今目標があって、そのためにはその目標のために、あらゆることをするわけですね。別に罪ではないものであってもやっぱ捨てるってこともあり得るわけなんですよ。そしてです、労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。この3つ目ですね。農夫なんですね。で、しかも労苦した農夫であります。この労苦っていうのが愛の労苦って言い換えてもいいと思うんですね。神の畑の中で働くという恵みに私たちは預かっています。で、私がこの教会に対してね、まだ参加者でしかなかった時に礼拝に出席して、まだそれが終わりだった、それで終わりだなって思っていた時に、それはそれでも主の恵みがあったんですけども、一歩踏み出してその中に関わっていく、今度はこの受けるのみならず与えていく、 まあ、与えるって言うとおこがましいな、分かち合っていくって言った方がいいですね。分け合っていくって言った方がいいですね。で、その中にいると与える恵みですね、分かち合っていく恵みというのを知ることができる。これは成熟した喜びですよ。お母さんからいろんな、お父さんからいろんなことをしてもらう喜びもありますけれども、今度はお父さんお母さんになってからの恵みがあるわけですよね。で、ある牧師さんが、まあ、皆さんも、ご存知かもしれませんね、あのブログ記事に書いたので、キリスト教の世界をですね、野球の試合にの球場に例えた。で、イエス様のファンであるか、それとも選手となっているかということですね。そのイエス様が監督で選手となっているか、あるいはファンか。で、イエス様が大好きと言ってイエス様になのこうついていってるこのファンは、結局は心の動機というのは自分に何か良くしてもらうファンなんですね。こうサービスを提供してもらっている側なんです。けれども選手というのは献身が必要であり、努力が必要であり、犠牲が必要でありますが、その代わりイエス様の試合をもうそのまま見ることのできるですね、恵みに預かるわけですよ。そして農夫の労苦とあります。これ忍耐が必要です。で、あとは忍耐というのは待つ、信じるという行為が必要です。私あんまり育てたことないんですけども、というかほとんどないんですが、農家は大変ですよね。何か自分で努力すれば必ず作物が育つという保証はないからなんですね。細心の注意をいつも払っていることは払っています。しかし作物については本当にいわゆる人間的に天に任せるしかないわけなんですね。ですから忍耐して待ち、神を信じるという行為が本当に多くの部分を占め、だからといって何もしないということではなく、この細心の注意を払って本当に労苦して動いていくんだということですね。どうでしょう、この神様にお仕えしているという中においてですね、この3つの例えですね、これ思い出せばね、結構こう整理できるんだと思うんですよね。で、あと報いがある、この大地に収穫の分け前に預かるべきだっていうのを書いてますけど、報いが必ずあるんだということです。ですから愛の行為っていうのは、労苦というのは報われないように見えます。でも御言葉ははっきりと報いがあるということを教えてくれてるんですね。ヘブルの6章の10節にこう書いてあります。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。人には忘れられてるかもしれないですね。しかし神はお忘れにならないよ。そしてもう一つは、第一コリントの15章の最後に書いてある言葉ですが、まあ、そこには復活するよということが書いてあります。イエス様が復活されたのであなた方も復活するよと。そして最後に、愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。復活するときに神からの報いが、イエス様からの報いがあるんですね。で、このことにしっかりと目を留めていなさいということであります。7節です。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。今言った3つの例えについてですね、よく考えなさいとパウロは言っています。キリスト者は 神の言葉について信仰生活への適用についてよく考えるという習慣が必要です。イエス様が少年でやられた時に、両親がエルサレムからガリラヤに帰ったら3日後にイエス様がおられないことに気づいてですね、そのことを思い出しますか。そしてエルサレムの神殿に戻ってですね、イエス様が学者たちと論じておられたと心配してたしなめたんですね。そしたらイエス様が、なんで私をお探しになったんですか、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかと言われて、で両親がね、その言葉の意味が分からなかったと書いてあります。しかし母はこれらのことを皆心に留めておいたって書いてあるんです。分からないことが起こります。でも心に留めておいた、イエス様の謎めいた言葉があっても心に留めておいた、よく考える、これ一体何なのかなと見ていくということが大事で、で約束が主は全てのことについて理解する力を必ず与えてくださるという約束があるんですね。私たちはすぐに答えが欲しいという悩みがありますけれども、神は信頼しなさい私をと基本的にいつも言われるんですね。そして霊的に成長するに従って自分の今置かれていることについてね、理解する力を神が与えてくださるわけですね。まあ、今このテモテはまだそこまで理解できないかなというパウロの察しがあったわけなんですよ。ところがこの与えてくれるよと、テモテが霊的に成長し牧会者としてもこの熟していくときにこの理解が必ず与えられるよということですね。で次にこの恵みによって強くなるために最も必要なことをパウロは教えています。私の福音に言う通り、私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。イエス様のことをいつも思っていなさいということです。私たちが主の働きをし困難を覚えているとすると、必ず自分がつながれているイエス様ご自身が通られているところなんです。聖書を開き、また福音書を開けばイエス様がまさに自分に先んじてその葛藤や状況や苦しみや試練、または喜びや感謝、すべてをもう受けてくださっていたことを発見するでしょう。イエス様はね、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りませんって言われたんですよ。だからイエス様はスーパースターでね、そして私のこの苦しみはわからない、私は特殊なことがあって、私に、いや、主人に弟子は勝ることはないんです。イエス様以上になれないんですよ。イエス様が通らなかった苦しみなんてないんですよ。でヘブル書の12章にも同じことが書いてあって、2節に信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたと、ね、目を離さないでいなさいなんですね。でパウロがイエス様のことをダビデの子孫、そして死者の中からよみがえられたと説明しています。これはね、簡単に言うと人として来られたんだ、また神の御子として来られたんだ、人であり神なんだ、神であるということを言っています。でローマの一章で、同じことをパウロは言ってるんですね。一章の3節と4節で、御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと。人の子として生まれたけれども、ダビデの子として約束のキリストであったということですね。でさらに復活によって神の御子であることが公に示されたってあるんです。でこの 神によって生まれたというね、私はあなたを産んだという言葉が詩篇の2編にあるんですけれども、これはね、イエス様が存在しないところで父なる神様がおぎゃーって生まれさせたって意味ではないんですね。そういう意味ではないです。イエス様は永遠の昔から父と子の関係があって、イエス様がそういう形で存在しないところから存在するっていうことはないんですね。そうではなくて、パウロが使徒の13章の33節でこれは復活について言ってるっていうことを言ってます。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇第2編にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りですと、この産んだという言葉、復活したことを示していたわけなんですね。でこれがダビデの子孫の特徴で、子孫っていうかダビデの子って言った方がいいですね。これね、子孫っていうとなんかなんかたくさんの人っていうふうに感じてしまいますけども、これ世継ぎの子っていうことですね。で、もう一つね、ここで私の福音に言う通りっていうふうに、私っていうふうにパウロが言ってるんですね。もちろん福音っていうのは神の福音ですよ。神の良い知らせです。で、私たち全員キリスト者のみ、全てにおいて、全ての人に対して福音ですけれども、あまりにも彼は個人的になっていたんですね。自分のものとなっていたんです、福音が。それで私の福音によれば、イエス様が福音なんです。イエス様がね、自分にとって本当に個人的なんですよ。チャックが初めてこのヒッピーのクリスチャンと出会ってですね、その時にその人がもうついさっきまでイエス様と会話していたようなもう雰囲気で話してたんだって、ね、なんかちょっと直前までこうイエス様とこう近くで話してたみたいな感じで、こうイエス様のことをこうチャックに話してたんですね。イエス様にその救われた兄弟がそういうヒッピーだから、もう汚いですよ、毛が長くて裸足で歩いてるような人ですよ。でこのように身近な存在だったんですね。で、9節で、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいませんと。福音のために苦しみを受けたと言っています。福音の言葉ほど迫害を受けたものはありません。神の言葉を何とかしてなくしてしまおうとする試みは歴史を通じて行われました。宗教改革の前にですね、聖書の翻訳をするというのは命がけだったんですね。火あぶりの刑になったりとかしていた。で、持っているだけで聖書を強制収容所に入れられ、殺されていく、または苦しみを受ける兄弟姉妹が今現在もいるわけなんです。でもですね、福音の言葉は必ず立つんですね、残るんですね。第一ペテロの1章の24節25節で、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。花は草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えた福音の言葉がこれですとあります。神の言葉はつながれてないというこの言葉はとっても大事ですね。パウロは物理的な制約を受け、鎖につながれていましたけれども、神から与えられている使命をそのことで果たせないとは考えていませんでした。神がご自分の言葉によってご自分の働きを続けてくださいます。イザヤ書の有名な言葉55章の11節で、私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるとあります。そしてパウロがですね、第三宣教旅行第三次エルサレムに行く手前でエペソの長老たちを集めた。で、狼が教会の中に入ってくると、あなた方からも学ったことが教えられていくということを予告しました。で、こう言ったんですね。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、 すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせることができるのですと。御言葉そのものが人々を御国に受け継がせることができるという、こう教えているんですね。10節です。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためですと。興味深いことに、福音をまだ聞いて信じていない人たちのことを選ばれた人たちのためにと言ってるわけなんですね。同じようにパウロはコリントにいたときに主ご自身から言われたんですね。この多くの迫害というか反対を受けてですね、でそこでまあ恐れが生じたんでしょう。でもイエス様が主が言われました。使徒の18章の10節で、恐れないで語り続けなさい、黙っていってはいけない、この町には私の民がたくさんいるからだ。まだ信じてないんですよ。でも私の民と呼んでます。これから神様がお救いになるとお決めになっていた人たちを選んだということなんですね。だからここで大事なのはですね、自分が人を救うんじゃないんですよ。自分が救うんじゃないです。神が救おうとして選んでおられるということなんです。待っていると言ってもいいかもしれませんね、救われることを。正確なことを忘れたんですけども、ある宣教師の話ですね、この福音を聞いてですね、で救われた人がいたんですけれども、その人がですね、何十年もなんでこの福音を知らずに生きていたのかと、なんでもっと早く誰かが知らせてくれなかったのだろうかって言ったらしいですね。この神が救おうと選んでおられる人々がいるわけなんです。だから語り続ける必要があります。で、選んでいる人が誰なのかは分かりません。だから全ての人に語り継げますですね。でもちろん神は選んでいると言っても、なんかある人を救いたかない、ね、この人はもう失われたままにするとか、そういうことでもないんです。それは全ての人を救うことを願っておられると第一テモテの確か2章にね書いてあった通りですね。そして救われるというのはどういうことかというと、常しえの栄光を受けるのが目的なんです。だから救いについて天国行きの切符によく例えられるんですが、それはあまりにも陳腐な約束であります、ね、映画チケットもらった、映画に行けるみたいな感じじゃないですか。天国に行けるっていうね。そうではないです。神の栄光に従って人は作られました。神の形に人は作られました。それが罪を犯したことによって損なわれてしまったんです。それをキリストにあって回復することが目的なんです。だから神の形に回復し、神の栄光の光を反映させながら生きるように召されています。でこの希望の中に私たちは生きているので、御霊によって神の栄光を反映させるという生き方を今のうちに私たちはしていくわけです。でその人たちのためにパウロは全てのことを耐え忍びますと言っています。全てのことですね。かなり焦点を彼は絞った生活をしていました。他の箇所で第一コリントの9章、ちょっと長くなるんですけれども、まあ、こういうふうに言ってます。9章の19節ですからね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人たちに対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱い人のもののようになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人のために、すべてのものとなりました。それは、何とかして、幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは、私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。と。で、このように、 あらゆる努力をして、その救いのために忍耐しているということなんですね。でイエス様ご自身の心ですね、100匹の羊がいて1匹が失われたら、その1匹のために99匹を置いて探していくというのがイエス様の情熱であります。でその心を彼が持っていたわけですね。で次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからであると、信頼すべき言葉って書いてあるんですけれども、でこの言い回しね、かなりテモテの手紙多いですね。第一の手紙の中にもありましたよね。初代教会の中で語り継がれている言葉がいろいろあったんだと思うんですが、それでこの言葉については信頼できるよとこうテモテに教えてるんだと思うんですね。だ自信を持ちなさい、確信を持ちなさいということで、まあ、仲介書によると賛美歌の一部であろうとも、まあ、この言われています。で、ある仲介者はバプテスマを受ける時の言葉であったのではないかとも言ってるんですけども、いろんな可能性があります。一つ目は、もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになるです。先ほどから苦しみの話をしてますけれども、イエス様と共に死んだのなら、イエス様と共に生きるようになると主が言われました。マルコの8章の30節、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですと。キリストに結びつけられているならば、この方の死を身にまとうけれども、生きる、これはそのまま生きることになるんだよと。これね、別に殉教だけでは当然ないわけで、自分の在り方を捨てていく生活ですね。自分に死んでいく生活であります。それは生きることができると。復活の希望も、そしてもちろん文字通り死んでも復活の希望があるわけですね。二つ目、もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになると言うんですね。でこれはローマの8章の17節になりますで学んだところで、この前かな、出て、この前の前ですね、出てきましたけれども、もし子供であるなら、17節、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと。治めるという言葉、神の形の回復なんです。アダムを、人を神が作られた時に血を従いなさいと、従えなさいって言ったんですね。治めなさいと。でこれが人が人であること、人間性のこの根本であります。神が被造物を治めておられるように、神にあって被造物を治めていくという、これが回復するわけなんです。皆さん自信を持ってください。将来神の国では教会が治めるんですよ、キリストと共に。安倍総理じゃなくて、オバマ大統領じゃなくて、今首相という大統領じゃなくて、教会が治めるんですよ。テアテラにある教会にイエス様が約束されました。勝利を収める者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治められる。私自身が父からの支配の権威を受けているのと同じであると、このように言っているわけなんですね。ですから任されたものを管理するということが とこしえの御国において行われていく営みなんですね。そして3つ目です。もし彼を否んだなら彼もまた私たちを否まれる。福音を恥と思ってキリストを否むのであったらキリストも私たちを否まれるということですね。イエス様が言われました。人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと。信仰告白がいかに大事かということがあります。これは信仰告白、個人もそうだし教会としてもそうだし、私たちが公の場所でキリストがイエスが主であるということを言い続けているということは、これはね、単にね、口で発してるんじゃないし、お題目でもないし、お経でもないし、ものすごい大事なこと。イエス様がね、この告白に基づいて、ハデスの門もこれに打ち勝つことはできないとこう言ったんですよ。で、この告白を使徒たち時代の時から継承しているのが私たちであります。そしてこれ個人でもそうです。だからキリスト者の告白というのは以心伝心であるとか内側でちょっと思っていればいいということではない。それだと失われていってしまうものなんです。そう、内実が失われてしまいます。婚姻関係に考えるとすごい楽です。その理解がね、なんで私心で思ってるだけでいいんじゃないですかって思ってしまったら、じゃあ心で愛し合ってるから結婚生活成り立ちますか。ブー、成り立たないよね。結婚じゃないよね。本当に愛って何かっていうことは、内実を保つためには婚姻届けを届けます。そして結婚式をもちろんしま す、ね、それとキリスト者の信仰は似ています。4つ目です。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。慰めですね。今までこの話したこの忠実であるとか、そして否まないということとかね、これに失敗してしまうことあるじゃないですか。まさしくこの彼を否んだならって書いてあるのを、教会の初めのリーダーであったペテロが失敗しましたよね。イエス様を知らないと3度言いました。でも神のイエス様の憐れみによって回復しましたよね。で、それが今ここですね。私たちは真実でなくても彼は常に真実でご自身を否むことはできない。例えばペテロに当てはめたら、ペテロ選ばれたイエス様はご自身を否むことはおできにならない。だから立ち上がらせてくださったわけですよ。だから恵みによって強められなさいというところに戻ってくるんですね。自分の忠実さではなくて神の真実によって強められていくわけなんです。で、イエス・キリストを思いなさいという言葉も大事で、主ご自身の憐れみの中に目を留めていくわけなんです。中国の宣教、内地宣教の開拓者であったハドソン・テイラーはこう言いました。私たちが忠実であろうとするのではなくて、常に真実であられる方から目を離さないことであると。そしたら私たちが忠実になれるんです。それ身を結ばせることができるんです。で、同じように一章の14節にも、あなたに委ねられた良いものをあなたのうちに宿る聖霊によって守りなさいですね。これ全部つながってますね。神の恵みによって強められる。神の真実がある。そしてイエス・キリストを思いなさいです、ね、そして聖霊によって守りなさい。これ全部つながってます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちにどういう存在なのかを教えてくださって感謝します。そしてもう一つ、恵みによって強められていく、本当に私たちがもう嫌だなって思っている時にたくさんありますけれども、あなたが こうやって教えてくださっていることを感謝いたします。本当にこうやって具体的に指導を与えてくださったことを感謝いたします。でこれからのディスカッションも祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。